この時間は地元ラブなリポーターが区内の様々な活動を取り上げています。今回は3月23日日曜日に JR 新小岩駅から徒歩8分ほどのところにありますニコア新小岩3階活動室で行われましたカスハラ防止に向けた講座、カスハラを未然に防止して安心できる社会を築こうに波城理香がお邪魔しました。私がお邪魔した3月23日の葛飾区の天気は晴れ時々曇り、最高気温が25度と日差しも強く3月とは思えない陽気となりました。午後3時からの講座にはおよそ30人が参加し、グループワークや質問などを行い、カスハラ、カスタマーハラスメントに対する理解を深めていきました。会場を訪れていた皆さんの声をどうぞお聞きください。では人権推進課の坂上さんに今回の講座を開いた経緯を伺います。
令和7年度4月からカスハラ防止条例が施行されるってことにあたって話題のテーマなのかなと思って、こちらのカスハラをテーマに講座を企画しました。講師を選ぶにあたって、心理カウンセラーというところもあり、心理学の面からその怒りを抑える方法だったりをぜひ受講者の方に教えていただいて、カスハラを未然に防ぐっていうところを皆さんにご教示していただけたらなというところで先生を選ばせていただきました。人権推進課の人権施策推進係だと6月に LGBTs の映画上映会っていうのを開催する予定となっておりますので、ぜひお願いします。
では講師の心理学の学校ツリー代表理事心理カウンセラーの吉村園子さんに心理学の道に進んだ経緯、そして本日の講座の内容を中心にお話を伺います。
私主人が心臓病で20年前だったんですけど10回手術してるんですね。で入退院繰り返してて、でおばがアルツハイマーだったりとか、そういったこともあったりして、子供もいたんで金銭的にも肉体的にもいろいろな面で疲弊していて、ストレスをためていて、自分自身が髄膜炎っていう病気になってしまって、でそれはやはりちょっとストレスが引き金で4回入院しちゃったんですね。で4回目でやっとこれはおかしい、どうにかしなきゃっていうことで、担当の先生に言ったところ、ストレスためないことって言われて、でもストレスためない方法も自分のケアの仕方も全然わからないっていうことに愕然として模索する中、まず心理学に出会っていて、まず自分の心をどうにかしなきゃ、ストレスためないようにするにはどうしたらいいんだろうっていうところから心理学に入って、人にお伝えするっていうところにこう変わっていった感じです。今日はですね、カスハラを未然に防止して安心できる社会を築こうということで、私は心が専門家なので、カスハラのこうスキルだけではなくて、やはりその日々の生活考えると私たちはお店側にもなるし、お客様側にもなるし、これ行ったり来たりしてるので、やはりなぜ人が怒ってしまうのかっていう、怒りのメカニズムを理解して、自分の怒りの感情のコントロールもして、それをすることによって怒ってしまうお客様を理解して、そこにこう寄り添って、カスハラをできるものは未然に防いでいこう。でどうしても悪質なものには毅然とした態度は大事なんですけれども、まずはこの防止できることがあるんではないか、カスハラが9割グレーゾーンって言われてますので、この9割をどうにか皆さんが未然に防ぐこう何かこう見分け方とかあったらいいんじゃないかなっていうところで、そのところをお伝えしました。まずはカスハラに関してもちょっと知識を入れる、知るってことがまず大事かな。できるできないはっていうよりも知るってことをしていただいて、そして自分の怒りに興味関心をまず持つ、そうすると相手も理解できると思うので、まず自分は何で怒ってしまうのかなっていうところ、そこを知ってもらって相手に寄り添うっていうところがまず一つできることかなと思います。カスハラに関してはバンクビジネスさんというところで2024年の12月増刊号でカスハラの防止マニュアルという24ページをご担当させていただいているのと、 JA 金融ホームさんで、カスハラの見分け方6ページ担当しています。あとはもっともっと自分の怒り感情に興味関心持って、そこからちょっと知りたいという人は、私の書籍が三笠書房さんの王様文庫で、2023年8月に出ている一瞬で気持ちを切り替える脳内独り言、アマゾンランキングでも1位取ってるので、ぜひ、お手元にお迎えいただけたら嬉しいと思います。 学校のホームページ見ていただけますと、随時無料の講座なんかもしてますので、まあそういったところとですね、あとはインスタグラムで心の学びになる書籍をライブで配信して、著者さんをお迎えしてやってますので、そういったところも学びになると思いますので、ぜひフォローしてライブを見に来ていただけたら嬉しいなと思います。
では、受講されていた皆さんにお話を伺います。
吉村先生の主催されている心理学の学校トリーの実は受講生だったので、それの話でなんですよ。もともと自分がすごい落ち込んでたりとかっていうので、なんか自分のご機嫌を取るのってどうしたらいいんだろうなっていうふうに思っていたのところもあって、どうやってモチベーション上げるかとか、どうしたらイライラしないかとかっていうと、多分この笠原につながっていくのかなと思うんですけど、自分のことでも、あと他の方のことでも推し量ることができるようになったら、すごい素敵なことですよね。
なんかいろいろと笠原の問題が世間的にも騒ぎになってますので、どういったね、店がもう対策した方がいいか、それから顧客としてもこういう条例が4月からでしたかな、なのでちょっと関心があって、でたまたまチラシ見つけたので来ました。
お客さんと売る方でトラブルが結構やっぱあるので、やっぱり理不尽な対応をどうすればいいのかなっていうのを勉強したくて来ました。横で見る方が多いんですよ。実際自分が体験してるわけじゃなくて、お店の人の方がほとんど正しいんですけど、まあまあそうじゃなくなっちゃう場合あるじゃないですか、エスカレートしちゃって。だからそういう時の対処どうすればいいのかな。
何でも好きなもんでただただ学んでるだけ。
広報活歯科をよく見ていて、講座は結構受けてたりする。
区民大学講座、あれを昨年知って、でその内容を見て広報活歯科、それにあると興味あるのには申し込んだ。やっぱりで笠原がどの程度の問題なのか、自分が果たして加害者側に立ってないかとか、ちょっと聞きたかったなと思って、はい、申し込みました。本当最近知って、スタジオですよね、リリコさんで男女平等ジェンダー、あと地域、なんかこんなに葛飾区でいい講座をやってるのを本当知らないのがもったいなかったかなぐらいです。
吉村先生の受講生で興味がもともとあったので来てみました。まだ本当始めたばっかりなんですけど、分かるようになるだろうなって思ってます。
今こういう時代だから一応ここへ来てよかったです。もう自分でも、昔は向こう三軒十度なりって言って、ほら隣の近所のありましたよね。で今ほらいろんな方が住んでますんで、あまり余計なことも言えないしね。今こういうことテレビ見てても、人のこと変なこと言ったり、態度で見た目で人を判断しますよね。だからそういうのをちょっと聞いてて、世の中が非常に乱れてますよね。私たちが若い頃は家開けてても泥棒は入ったことありません。もうとっても優雅でした、昭和の時代。だから今の時代どうしてこんなになっちゃったのかしらと思って、それでこういうのもあるから、なんでこんなにみんな腹立って、いろいろ世の中がこんなになったか、もう私も年取ってきた。そっちの方で来たんですよ。年中みんな SNS で何かご喧嘩みたいな、いろんなことありますよね。それで今日どうして私たちの時代と違うのかしらと。
やっぱり寒い、最初は言葉だと思ってたけども、実際にやった時には相手の態度、目線だったり、こちらを向いてくれるとかで言葉を出すことをやめてしまうっていうのをすごく感じました。
本当に何でしょうね、笠原だけじゃなくて、こう毎日 の、 そのコミュニケーションの中で使える内容というのがすごくあって、特に私なんか小さい子供がいるので、やっぱりこう 怒ってると言葉が一致しない、態度と言葉が一致しないというのをわざと子供に対してやってしまったり、夫に対してやってしまったりというのがちょっとあったので、本当に今日からですね、そういったところからこの今日学んだことを生かしていきたいなというふうに思います。大変今日は勉強になりました。
すごい身近な問題をその具体的に取り上げてくださって、で自分ごとに持っていける内容にできたと思うんですよね。そのよく教科書だったり広報とかに書いてるこういうものですよなんていうのではなくって、そこをかなり深く掘り下げてとか身近なもので考えられるように話してくださってると思うので、とてもやっぱり分かりやすいですし、今後おっしゃってたように自分がする側にもなるしされる側にもなるっていう本当に身近な問題なんだっていうことを認識できたと思います。
いかがでしたか？心理学の観点からカスタマーハラスメント、カスハラを未然に防ぐには、まずカスハラがどういったものなのかを知る、そして相手にぶつけてしまう自分の怒りの感情について知ることが大切であることを教えていただきました。東京都も4月から東京都カスタマーハラスメント防止条例が施行されます。厚生労働省の調査によりますと、パワハラ、セクハラの相談件数は減少傾向にありますが、カスハラ、顧客からの著しい迷惑行為は増加傾向にあります。相手に意見を伝えることと相手を傷つけることは全く違います。吉村先生が教えてくれましたが、心理学上では怒りは発生して6秒がピークだそうです。もし頭が怒りでいっぱいになってしまったら6秒待って相手に意思を伝えることが大切なのではないかと感じました。そしてもちろんね、お互いをリスペクト、尊敬し合う心もハラスメントの未然防止につながるのではないかと私は思っています。葛飾リポート。次回も皆さんの元気な姿をお届けします。お楽しみに。